コデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証しているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら、天上のことを話したとて、どうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし、天から下った者はいます。すなわち、人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは、信じる者が皆、人の子にあって、永遠の命を持つためです。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お若しは小坂真由美姉妹です。
まあ、昨夜大雨だったんですけども、まあ、三人の姉妹は全く同じ、まあ、挨拶の言葉を使ったんです。どういう言葉であったかと言いますと、私は喜んでいます。ね、私は喜んでいます。私も喜んでいます。非常に、まあ、素晴らしい挨拶なのではないかと思います。結局、イエス様を知るようになった人々の特徴とはそれであるべきなのではないでしょうか。私たちはどうして喜ぶことができるかと言いますと、まあ、すべての問題は解決されたからじゃない。何の苦しみも悩みもないからじゃない。どうして喜ぶことができるか。イエス様は、私のようなものをも愛しておられるからです。まあ、日曜日もある若い姉妹は泣いちゃったんです。喜ぶのあまり泣きました。まあ、本庄に住んでる枝、三越姉妹のお父様は洗礼を受けたんです。まあ、決心して、そしてまあ、洗礼まで導かれたので、その時、娘はもうどうしようもなくて、やっぱり喜びのあまり泣くようになりました。一人の兄弟は、やっぱりガムで、祈りの中で言いました。愛する妻を裏切ってしまった。けど、イエス様、愛されていることが感謝します。まあ、後で彼は、まあ、仕返しながら言ったのです。私は傲慢だった。何でもできると思ったけど、違い。違う。今、夫婦を揃って祈るようになった。まあ、イエス様のおかげで、結局まあ、 心の安らぎを得るようになったと。確かに全ての人は平和を欲します。けど全ての人は、まあ、次の戦争が遅かれ早かれやってくることをもちろん知っている。時間の問題だけです。主の御言葉である聖書は、まあ、将来が確かに我が色ではないとはっきり言っています。政治家たちはなすすべを知れません。まあ、人間は何を共通に持つべきなのでしょうか。まず平和、誠の平和に対する憧れなのではないでしょうか。二番目、まあ、自由への意志。それから三番目、意志への願望でございます。人間は皆、まあ、絶えざる平和を憧れています。けど事実はいかなる世界政府もいかなる宗教も誠の平和を与えることができません。いいニュースを与えられるのはもちろん聖書だけです。エペソ書2章14節にパウロは喜んで書いたのです。キリストこそ私たちの平和です。主イエスにあって、主イエスを我が身のうちに受け入れた者は絶えざる平和を持っています。まあ、すべての人は自由への意志を持っています。束縛されたい人は一人もいないでしょう。けど、事実はどうかと言いますと、自分のしたいことをする者は自分の情欲に縛られ、まあ、自我の奴隷となります。そして、罪は目くらにします。まあ、ことの自由は、ただ、主イエス様に従おう。時にのみ存在します。そして、すべての人間は、まあ、一への願望を持っているなのではないでしょうか。というのは、不一致は、いろいろな問題、煩わしさ、苦悩をもたらすことであるからです。まあ、人間的になされたすべての一致は、時間的に制限されており、すぐに壊れてしまいます。初代教会の兄弟姉妹について聖書は次のように言っています。使徒行伝の2章の4章6節です。彼らは毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にした。まあ、彼らはたまに集まっただけではなく毎日、そしてみんな一つになったのです。まあ、誠の位置は主イエス様を通してだけ存在します。私たちはある夜錯覚が抜けてなければならない。大切なことは、まあ、岩尾のように動かず、昨日も今日も永遠に変わらない主イエス様と出会うことです。まあ、主を知ることです。今度何と何が起こるのか別にもうどうでもいいよ。主を知ることこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ今、ちょっとだけのお読みになりました箇所は確かに聖書の中でまあ最も知られている箇所なのではないか。少なくても中国説です。なぜならば中国説の中にまあ喜びの訪れ、とは何であろうかはっきり確証されているからです。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。世とは人間一人一人のことです。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。まあ、今読みました箇所に出てくる登場人物は、まあ、ニコデモという男です。まあ、彼は、七つの、まあ、偉大な発見をしたのであります。まあ、言えることは彼は、真理を求めたものでした。 まあ、求めよ、そうすれば与えられる。これこそが彼の経験でした。言うまではな、彼はイスラエルのために属している。まあ、広く認められた。まあ、人格者であり、教師でした。三章の七節によると、あなたはイスラエルの教師である。とイエス様言われたのです。まあ、言語を見ると、イスラエルの中でただ一人の特別教師という表現が使われています。多くの教師の中の一人だけではない、ナンバーワンだったんです。三章一節によると、彼がユダヤ人の指導者の一人であったことがわかりますが、教師としては別格な人でした。まあ、ニコデモは最古の教育を収めたものでした。広く一般に認められた人格者でした。道徳的に彼は高尚な模範的な生活を送っていたものでした。けども心の奥底では彼は孤独で満たされない状態だったから、まあ、これに至るまで真理の探求者であり続けました。彼は言うまでもなく旧約聖書を徹底的に知り尽くしていました。もちろん来たるべき救い主の約束がよく分かっていたはずです。彼はイエス様について、まあ、イエス様の教えについて、またイエス様の奇跡についてもいろいろと聞いたはずです。彼は真理を求め続けていましたので、まあ直接イエス様に尋ねたい。イエス様をよりよく知りたいと彼は思って決心したのです。まあ私たちはイエス様は私たちよりももちろんはるかに忙しく大変な毎日を過ごしておられたのです。あるよる地方から病人が主の身元に連れてこられ、それが全ての人をイエス様は癒してくださいました。イエス様は忙しさに暴殺され、しばしば何かを食べる時間さえ見え出せないほどだったと聖書は言っているのです。そして弟子たちが疲れ果てて横たわっていた時、イエス様は立ち上がって何時間も山の中でただ一人で祈られたのです。まあそういうことですが、昼間主イエス様と全く個人的に話し合うことは小さい問題として不可能に近いことだったから、ニコデモは夜、まあ何時頃だったかわかりませんけど、やっぱり遅かったでしょう。夜、イエス様のところにやってきたのです。まあ彼は正直、かつ率直に自分の問題を持ってやってきたのです。そして、イエス様のもとに来るものは決して無駄にはならない。これは彼の経験でした。まあ、イエス様はすべての質問に答えてくださり、あるよる問題を解決なさり、真理へと導いてくださいます。まあ、イエス様のご臨在のもとで、ニコデモは驚くべき発見をしました。すなわち模範的で、正直な努力にもかかわらず自分が霊的には目くらで死んだものであり、失われたものであるということが認めざるを得なかったのです。まあ、神の国についての最も根本的な真理は彼には分かっていなかったのです。まあ、今日もある人々は忠実に、まあ、礼拝に参加し、洗礼を受けて熱心にご奉仕し、まあ、多くの良いことを行っているにもかかわらず、主の目にはニコデモのように霊的に目くらであって、まあ、死んだものであり、失われている人が大勢いるなのではないでしょうか。ただし、教えを信じ込めばいいなのではない。人間の一つの教えを信じ込むことによって救われないからです。テモテ第二の手紙の三章を見ると、次のように書かれています。381ページになります。381ページです。テモテ第2の手紙3章の5節から